はい、後編でございます。
はい。はい、
さあ、今日は、あれですよ。もちろん喋りたかったのはドラクエ5の話なんですけど、まあ、以前からね、エクセル賞さんがどうしてもこの、ドラクエ5嫁問題は喋らせろと。
はい。
うん。
そうですね。
言うて聞かなかったので、
うん。
ここで、また、前回に引き続きディスカッションをしてみたいと思いますよ。
はい。
ディスカッションになるかいね。
これはでもドアラジのリスナーさん、ツイッターなんかでね、こういう理由で、こっちの嫁を選びましたっていうのを、バンバン、ハッシュタグつけてツイートしてほしいですよね。
うん。あ、一応ね、うん、ほら、あれですよ。この間、先々月か、
はい。
の、青空のコーナーで、あなたの好きなドラゴンクエストシリーズヒロインは、
はい。
これでもう一度募集したテーマでしたね。
はい。
そこにもこのドラクエ5の嫁候補3人の名前も出てきました。
はい。
いうことですね。で、今回はじゃあ。
そこで、俺がフローラを選んだんですね。あ、もう言っちゃったってタイミング悪かった。
まあいいや、じゃあいいよ。あれですよ。まあ、アニさん、あれですよね。イヤサガで一回テーマされた。この中で誰が好み、うん、
あ、はいはい。
そう、ドラクエ5版ということで。
うん。
いうことで、まあ、ストーリーにも出てきました。ビアンカ。
うん。
そして、ルドマンさんの娘、フローラ。
うん。
その、妹
姉
です
。
お姉ちゃんのデボラ。
うん。
この三人。ルドマンさんは、うん、はい。入らないですね。
いや、入らないでしょ。
3択ということですね。
はい。
いうことで、ゲーム上のシステム上は3人の中から選べようと。
はい。
いうことですね。
うん。
うん。いうことで、この3人の中から選びたいと思うんですが、アニさんはちなみに、初回プレイと、
うん、
繰り返すこと何回かのなんですけど、
うん、
その中でどうなんですか、兄さんとしては。
初回はビアンカですね。
うんうん。
うん。そっからはまちまちですね。いろいろですね。よくビアンカ以外選べないっていう人いてるけど、そうというわけでもないです。うん。
うん。性格上とか、っていうのが、うん、ゲーム上に出てきたりとか、あとね、もちろんパーティーのバランスとかさ、
うん、
いう部分、その成長も全然、うん、ほら、3人全然違うじゃないですか。
うん。
いうこともあって、それもあるんですけど、なんでそれ選んだのっていう話をやっぱしたいんですよね。
うん。
うん。エクセル賞さんの多分激論の部分は、ちょっと、後から聞いてみる。
はいはい。
うん。
うん。俺も。
とりあえず僕は何を選んだかっていうと、
ああいいですよ、
まあフライングでさっきから言っちゃってますけど、初見プレイで僕はフローラ選んでます。
うん。
リスナーさん、ドアラジ217回のここが変だよドラクエ展開の、
うん、
エンディングで僕、前々回の青空の、
やつで。
あなたの好きなヒロイン、ドラクエシリーズヒロイン、はっていう質問に対してフローラって答えてますんで、
うん、
それ聞いた方は僕のちょっと熱意分かってると思うけど、
ブレずにね、
ブレずに、
はい、
僕はフローラです。
うん、
ケンタロスさんは？
今回のプレイはビアンカでした。
はい、
うん、ビアンカですし、ビアンカ
かなっていう
かなっていう部分は変えないかなって気がしますけどね。
うん。はい。
アニさんは、ま、先ほどなんですけど、結局、性格的なこと言うとどっちなんですか？
まあ、だから、シチュエーションですね。魅力とかそういうのは置いといて、
うん、
シチュエーションから考えて、ここはビアンカを当然選ぶだろうという感じで、迷いなく選びました、ね。
うん。
うん、初見プレイでは。
うん。
うん、
そうだなぁ。なんでなんだろうね。
まあ、
最初に、
うん、
印象付けられる、さっきもほら、ストーリーの最初の話で、エクセル師匠さんが言ってましたけど、
うん、
私は、あなたの二つお姉さんだなのよ、と、
うん。
いきなりの印象付けられるわけじゃないですか。
うん、
その部分はね、少なからずあるのかもしれない、それは。
う
ん、その、やっぱ幼馴染感はすごい強いじゃないですか。
うん。
一緒にレヌール城を攻略したりとか。
うん。
うん。それまでもね、一緒に遊んでたとかいう話もあったし。
うん。
選べる選択肢として出てきたらやっぱりそこに行くんかなっていう。
うん。
で、もともと発売前からビアンカのビジュアルはずっと出てて。
うん。
パッケージも。
うん。
ビアンカは映ってるけど、フローラ映ってないんですよね。
そうですよね。
うん。
もう一択なんですよ。
ですよね。
うん。選ぶとしたら。うん。
うん。
うん。じゃあ、もう、エクセルショーさんがなぜ選んだかっていうところ、まあ一回聞いてますけど。もう一回聞い
てみます。まあまあ、まあ僕、ドアラジの217回、ここ変なドラケ展開のエンディングで、ちょっと語らせてもらったのはあるんですけど、
うん、
ぶっちゃけ僕、後からフローラを本当に好きだった感じかな。要は、フローラを、結婚するときに選択できるじゃないですか。うん、どちらかを、ビアンカかフローラを。
うん、
フローラを、選べないと思ったんですよ、僕。パッケージにビアンカも書いてあるし、なんならもう、ストーリー的に流れていけば、幼馴染のビアンカと結ばれる運命であろうと思いつつも、あえてそのフローラを選んだんですよ。フローラ選んじゃえって。そしたら、そのまんまそのフローラで物語が進んだっていう。
よくある選択肢で何々するかって言ったら、いいえにするみたいなもんですよね。
そうそう。
こっち選んだらどうなるやろうっていう。
うん。それが、そのままフローラを選択したら、フローラを、で、進んでって、フローラでエンディングまで行っちゃったっていう。それが何が面白いかっていうと、フローラ、ビアンカ、みんなビアンカ選ぶはずなのに、フローラ選んでもエンディングまで行けちゃうんだっていう、堀井さんの遊び心に惚れたっていう。
ある種ですよ、この大きな分かれ道、しかもですよ、このゲームで言うと、本当に委ね、あなたのプレイヤーに委ねられる、その結婚相手という、ある種、人生の縮図でいう、その岐路ですわ。分岐点、その選択肢を迫られるわけですよね。
うん、
で、うん、今までのドラクエは、今さっき兄さんが言ったように、はいかいいえだったとしても、
うん、
本当にそれなのかって言ってもう一回選択肢に戻って、はい、いいえっていうパターンが多いと。
うん、
それに対して、今、エクセルショーさんが言ったように、これは、ビアンカ選んでも、フローラを選んでも、デボラを選んでも、進むわけですよ。
そう。
それが、先ほどのストーリーで言った、勇者である息子。そして、その、双子である妹である、娘と、の親であることは3人のうち誰であっても間違いはないんですよね。
うん
うん、
で、ここで、その、ドラクエ10でも時折あるんですよね。この選択肢でそのまま進行してしまうっていうパターンがあって。
うん、
実はそれの一番最初ってこの5のこの嫁選びの選択肢って大きくあったんじゃないのかなと思いますけどね。
うん、
今ってなったから、うん、みんなその、どっちか選べるの分かっててこう話してると思うけど、
うん、
その、初見プレイの時って、分からないわけじゃないですか。
うん、
俺初見プレイでフローラ選んだんですよ。
うん、
それはだからさっきも言った、その、フローラ選んでもどうせ、フローラで本当にいいのか、はい、本当にいいのか、はい、本当にいいのかって、ずっと聞かれて、結局、ビアンカを選ばざる得ないだろうと思って、あえてフローラを選んだんですよ。
うん。
そしたらフローラでそのまま結婚しちゃって、その物語が進んでってっていう展開になったんで、
うん。
これめっちゃ面白いなと思って、その、堀井さんのその、なんていうの、遊び心じゃないけど、 天空の花嫁っていうサブタイトルつけてて、タイトルつけてて、
うん、
しかもパッケージに、ビアンカと主人公が映ってて、もうビアンカを選びなさいって言ってるようなもんじゃないですか。
そうですね。
なのに、フローラを選べて、フローラで物語進めて、最後までエンディングまでいけるっていうのはすごいなと思って、
うん、
最初はそういうきっかけでフローラを好きになったんだけど、だんだんだんだんとその、フローラ派の人間として、なんていうかな、フローラのいいとこをいろいろ見つけるようになって、
うん。
うん。で、ビアンカのその、したたかなところを目につくようになって。そうそうそう。そういう感じで、僕はフローラ派なんですよ。
はー。
で、ケンタロスさんはビアンカ選んだって言ってましたよね、さっき。
はい。
それは理由、お聞き。
俺ね、なんだろうな、あのね、割とこんな話で、なんですか、自分主導で、なんか、こう、ドアラジとかやってるように見えるじゃないですか。
うん。
割と、おせっかい焼きの女性が好きなのかもしれないね。
ああ。
ああ。じゃあ、リアルで言ったら、うちの神さんとかの話を出すといいのかな。今、チラッと見ましたけど、あれですよ、うちの神さん、ちなみに年上なんですよ。
お
で、そうそう差し図をガンガンやるわけでもないんですけど、
うん、
まあ、それなりにやっぱりお伺いを立てて、どうでっか、これちょっとこれに、さっきのオープニングの話じゃないんですけど、
うん、
こうしたいんだけど、どうって時にお伺い立てて、いいも悪いもそこに委ねられるわけですよ。それだったらいいんじゃない、うん、いや、そんな、予算的に余裕がないからダメよとかね。
うん。
うん。そういうところとか、をちょっとこう、やっぱり、なんだろう、自分のその、いいのかな、大丈夫かな、とかって思うことを、
うん。
最終的にこう、なんか、舵取り、とか、してくれるみたいな、
うん。
部分っていうのは、あるのかもしれないねって思うんですよ。うん、
極端な話、そのストーリーを抜きにして、うん、ビアンカっていう女性とフローラっていう女性を、まあまあ、いたとするじゃないですか、リアルに。
うん、
もうストーリー関係なしですよ。うん、おてんばな、そのちょっと強気な性格の年上の女性と、おしとやかな感じのお嬢様系の女の子っていう、二択になった時にどっちが好きかっていう、あれもありますよね、これって結構。
ああ、その、幼馴染っていうのが乗っかってない場合、
うん、
どっちを選ぶかと言われたら、
うん、
フローラに行くと思いますね。
ですよね。僕もフローラなんですよ。でもそれでもその、うん、姉さん女房が好きっていうケントラさんみたいな、男性も多分いると思うんですよ、いっぱい。
う
ん、
そうですね。それは言ってると思いますね。
うん、ね、まあ、ついでに言うとね、
うん、
これ別に、幼馴染って設定だったら、二つ上のお姉さん設定がなくてもよかったなと思ってるぐらいなんですけどね。
それは多分堀井さんが二つ上の女性ぐらいが好みだったんじゃないですか。
当時ね。
そのお姉さんキャラが好きだったんじゃない、
うん、リアルを、入れてきますからね、堀井さんはね。
で、ちょっと俺ぶっこんでいいですか、ここで。
はい。
兄さんとケンタロウさんに。
うん。
人のその結婚嫁選びの時に、シャシャリ出て私も言ってあげるって来ます、その、指輪探し。
それは、やっぱ、さっき言った興味本位もあるけど、
うん。
やっぱり、好き好き光線は。
それも奪ってやろうっていう、見え見えじゃない
。あれ、何でしたっけ、結婚相手、もう、ルドマンさんの中では、
うん、
もうこんなのが、取ってきたやつにやるわって言ったじゃないですか、ルドマンさんは。
うんうんうんうん、
その時に、どっちかを選べなんて言ってないじゃないですか。
うん、
うちの娘の旦那なんやからっていう話じゃないですか、これって。
うんうんうん、
なので、で、ただ、あれ、確かフローラから止められたんですよね、確か。その、ビアンカさん、あなたもじゃないのって、フローラが促したんじゃないっけ。
そうそうそう、フローラでしたね。
そう、そう、うん、違う。だからそうなんです。 ビアンカはしたたかに取ろうとするけど、フローラはビアンカのことも気遣って優しく接してるんですよ。わかりました。
その上で、うん、私を選んでくれるならそれはそれはだわよということでしょ。
そうあえてフロがビアンカってガツガツもうなんか人の結婚話人の結婚話に首突っ込んできて幼馴染っていうことを武器に好きな男昔好きだった男を取ろうかしてるんですよ。わかります。フローラはでもそのなんだビアンカの気持ちも考えて、
うん、
ビアンカさんがそうだったら私は引きますよっていう優しい心を持ってるんですよ。それでもでも私を選んでくれるんだったら私はそのねお供しますよという、
うん、
おしとやかなそのあれなんですよ。わかります、うん、その辺。ガツガツそのしたたかにその奪い取ろうか
な、ね、確かにねあの時私なんかってビアンカ言ったんですよ、
うん、
いやそれは確かにちょっと今のエクセルションさんの話照らせばですよ、
うん、
いやそう思ったでしょビアンカさんあんたってあのビアンカ派だと言ったもののあれは確かにあざといなとは思います、
うん、あざといでしょ、
ああ
めちゃくちゃあざといですよね、
うん
うん
うん、私なんか
って、その、うん、あざとさじゃなくて、ほんまに、主人公の幸せを祈って来ている可能性もあるじゃないですか。
うん。
もう、ほんまに、フローラさんとの結婚のために、一緒に、リングを取りに行くのも手伝って、うん、で、うん、もう幸せになってくれるなら、大好きな主人公のことを、応援しようっていうつもりで来てる可能性もあるんですよ。
でも夜に風に当たってたんですよ。
うん。それはでも、うん。本人にはやっぱり言わないよ、最初から自分からは。だから、どっちとも取れるんで、うん、それは、決めつけたらかわいそうだと思う。
まあでもね、
うん。
世の中の、まあ、80%、うん、まあ、100人プレイしたら80人はビアンカ選んでると思うんですよ。初見プレイで。
うん。
もっとかな？どう思います？何パーセントぐらいだと思います？
この後ちょっと映画の話もしますけど、
うん。
ヨシコでおなじみ山田孝之さんは、
はい。
もう、ビアンカ以外ないって言うんですよね。
うん。
うん。
じゃあフローラを選んだとしてだよと。
うん、
ビアンカがいる里にどの顔をしていくんだよと、うん、そこまで言うわけですよ
でもビアンカもさ その結婚相手決まってましたよね漁師かなんかの。
あ、そうなんでしたっけ。
確かなんか村にいましたよねビアンカの。
それは後からじゃないかな。
後からでしたっけ。
結婚してからじゃないですか、ね、
それは何。エンディングでも出てきましたけど、
うん、
まあ、私、ほら、ビアンカ選んだ側ですから、
うんうん、
エンディングでは、フローラに喋る機会があるわけですよね。
うんうんうん、
時に横にアンディがいるじゃないですか。
うん、
アンディがいる、じゃないですか。
そう、そこですよ。アンディがいてるんですよ。
アンディはフローラの、その、いい名付け？
いや、幼馴染です。
そうそう。
幼馴染。要はビアンカ。
フローラ大好きっ子ですよ。
そう。
うん。
で、フローラのために炎のリングを取りに行って、大怪我するんですよ。
ああ
で、その、大怪我したアンディをフローラは看病してるんですよ。それ見てるんですよ。
まあ、ぶっちゃけね。
うん。
主人公。
うん。
対、アンディ、その他大勢でしょ？
うん。
あの構図は。
うん、そうですね。
そうでしょ？
うん。
うん。フローラでは、まあ、アンディがいるんですよ。
だから、アンディとビアンカがくっつけばよかったんですね。
そう、お前誰やねんなるじゃないですか。
みゆきみたいにね。
いや、でも、結局やっぱね、人を好きになるっていうのは、思い出込みになってきて、
うん。
うん。やっぱり、こう、昔からずっと一緒におって、一緒に冒険もして、
うん。
なんやったら将来を 誓うようなセリフも
ゲーム内には
ないけど、
ありましたね。なんかあったかもしれね、
うん。そんなんもあったと思うんですよ。なんかそういう人を目の前にして、このたまたまサラボナに来たら、旦那探しをしてたフローラと、
うん、
そのビアンカが並んでるところで、フローラを選べるかっていう話。もうビアンカ。
でも、あれさん、ちょっとリアルにちょっと冷静だって考えてくださいよ。
はいはいはい、
冷静に。
うん。
奴隷、あれさん奴隷されてたんですよ、奴隷に。
10年、はい、10年間ね。
10年間。
大変でした、
ね。ビアンカと10年
間。大変でしたって。
いや、昔お化け屋敷一緒にその、に退治しに行きましたけど、
うん、
幼馴染の時の思い出はあるけど、
うん、
10年間奴隷生活を送って、そんなことももう辛すぎて忘れてるっしょ。
いやいや、辛いからこそ、あの時の思い出がずっと残ってるんですよ。
思ってるんすか？
楽しかったなビアンカ楽しかったな、もう今頃ええ女なってんちゃうかなとか、もうそれがもうずっと、どんどんどんどん思い出補正でね、美人になっていくわけですよ、頭の中で。
思い出補正で。
ほんなら、会ってみたら、思った以上に綺麗になってるやんと。
うん、ええやんってなるわけですね。
うん、ええやんうん。ちょっと何旦那候補に立候補しちゃったけど、こっちもありやな、みたいな。
ありやな
あれ。ちょっと惜しいな、こっち、うん、やっぱ好きかも、みたいになると思うんですよ。う
ん、でも、ぶっちゃけその、ルードマンっていう大金持ちがおるわけじゃないですか。
うん。
しかも盾持ってるわけじゃないですか、天空の手。
うん。
なんならその、自分の娘と結婚したやつ、盾をやろう。その娘も結構めちゃめちゃいい女、可愛くて。もう一石二鳥、一石三鳥じゃないですか。
そうそうそう。普通に考えたらね、その盾がないとこの先話進まへんから、絶対にフローラ選ばなあかんのですよね。
例えば、その盾を、うん、うちの娘と結婚したら盾をやるぞ。うん、で、お前の力を試すために指輪取ってこい。その娘が、むちゃくちゃブスだったら、
うん。
もうそれはもうしゃあないかなって思うけど、
うん、
可愛いわけじゃないですか。
うん。
フローラも。
でも、あれ、ルドマンさんがたまたま、どっち選んでもやるぞって言ってくれたからいいけど、
うん。
いやいや、娘と結婚してないのにこんなんやるわけないやろって言われたら、それはやっぱね、勇者探さなあかんし、うん。世界のためには、その、ブスであっても、フローラ選ばなあかんと思うんですよね。うん。
俺ドラゴンクエストライブスペクタクルショー、
うん、
行ったんですよ。
うん。
行ったんですよ。で、結構いい席で、前から3列目、4列目ぐらいのめちゃくちゃいい席で、それも通路側だったんですよ。
うん。
で、フローラの役の人が、めっちゃ俺んとこ来てくれて、うん、3回ぐらいハイタッチして、握手して、うんうん、もうなんていうかな、ビアンカ側とフローラ側のその出演の、が対象の場所だったんですよ、確か。
うん、
俺の横、うん、通路が俺の横から、ビアンカ、うん、フローラさんが、バーってその、入っていくっていう通路側にいて、そのために俺フローラファンだから、うん、フローラーって手振ったらめっちゃ俺のとこ来てくれて、
うん、
通るたんびにその、ハイタッチ握手してくれて。
うん。
うん。
まさか、ピチさんみたいに運命とか感じたとか言うんじゃ
ない？運命って感じましたね。
ダサダサじゃないですか。
で、その俺、その女優さん、名前とか調べて、ちょっと、調べました
やってることピチさんと変わんないじゃないですか。
そう、やってることピチさんと一緒です。
ダサダサじゃないですか。
ダサダサです。ダサダサです、
うん。
めちゃくちゃ可愛かったですよ。
そうっすか。まあでもこれはね、尽きることない話なんですよ、これ。
そう。
これまあ、ちょっとこの、トークをちょっと、台無しにするかもしれないですけど、う
ん、はい。
僕は、ぶっちゃけ、どっちでもいいんですよ。どっちか、一回しかプレイできひんかったら間違いなくビアンカ選びますけど、うんうん、何回でもできるんやから、二、うん、周目フローラ選ぶんですよ、僕は。
まあまあ、そうですよね。
これ、ちなみにですね、うん、アニさんとか、エクステーションの過去で聞いたかな、ユンユンさんがほら、
はいはい。
ユンユン白書の方で、
うん、
かつてドラゴブ、いわゆるドラゴンクエスト5の、まあ、プレイ日記的なことを、うん、 やっておられて、
うん、
まあ進行遅かったんですけどね、
うん、
その中の1回にそのいわゆる嫁論争というかね、いわゆる我々今ほら男性視点でこうね、うん、見てますけど、確かあれなんだっけ、ユンユンさんと川本さんで喋ったんじゃないっけ、
うん、
女子トークの中で、
うん、
このフローラビアンカ問題として、
うん、
こうやっぱなんかビアンカってこうなんていうの、シャシャリで過ぎだとかね、
うん、
うん、
女性目線で見た時のその感想なんかも述べてたことがあったもんで、
うん、
うん、それはそれでなんかこういう意見もあるんだななんて聞いて覚えもあるんですよ。
うん、
逆にあの時ユンユンさんはフローラを選んで、フローラがおとなしすぎてイライラするって言ってましたよね。
アホっすか。
うん。
あの人はそういう人やからでしょ。
そうそうそう。もっと意思表示せえ、みたいな。
いや、これ偶然にもね、最近リアルでこのフローラ、ピアンカのそのお話をしたんですよ、リアルで。
うん。
うん、
3人ぐらいでお話して、
うん。
ビアンカ以外選べないっていうか、ビアンカ選ばないやつはもう人間じゃない、フローラ選ぶやつなんか鬼畜だぐらいのその、出し場になっちゃって。
鬼畜じゃないですか、僕。
全然鬼畜じゃないと思うんだけどな。
いや、その、思い入れが強すぎると思うんですよね、そういう人。僕は、今、ビアンカ派で喋ってたけど、
うん、
ゲームですから、
うん。
うん、ほんなら、例えばその、ときめきメモリアルをやったときに、
うんうん、
あなたは藤崎さんと思ったら藤崎さん以外は絶対出さないのかって話です。全員出そうとするじゃないですか。
うん、
うん。
それは、ビアンカ以外に選べんにやったらフローラターンもやるじゃないですか。もちろん僕は DS 版買ったときに、デボラ選びました。
まあ、そうですね。
全パターンが見たいん
です。ゲームを楽しむためとしてですよね、結局。
そうそうそうそう。
うん
うん、今回の嫁はフローラです。今回の嫁はデボラです。
うん。
うん。ゲームですか。
だいたいそのね、うん、俺、リアルで話してる人も、
うん、
2ターン目はフローラ選ぶとか、
うん、2
ターン目は選ばなかった人を選ぶ。だけど、うん、初見プレイで俺がフローラを選んだっていうのが、
うん。
鬼畜扱いされるっていう。
なるほど、なるほど。
そうそう。
それは、確かにね、なぜっていうのはあります、ね。
うん。
うん。まあ今聞いてみたら、うん。多分、エクセルショーさんは、ちょっと違うと思うんですよね。好きで選んだわ
けじゃない。そう。遊び心で選んだら、
うん、
結局それでクリアしちゃったから、
うん、
それで余計にフローラのこと好きになった。
うん。
うん。だから、堀井さんの、その、ドラゴンクエストが好きになったっていう。
うん。だから最初から好きで選んでるっていうか、その、最初からフローラやと思ってる人っていうのは、多分、ひねくれもないと思うんですよね。
俺14歳とかだったから。
いやいや、それは選択肢としてフローラ選ばれないと思ったエクセルショーさんは別としてね、
うん、
最初からフローラと結婚したろうと思った人って、やっぱちょっとひねくれてる言い方をしてるんじゃないかなと思う。
うん
うん、
女を食い物にする悪いやつかもしれないね。金目線で見てるかもしれないね。
後になってフローラの方が有利ってわかるじゃないですか。
すべてにおいてね。
うん。ね。
ステータス的にもでしょ、
装備が届いたりとか、ステータスとかね。
うん。
そんなんがあるし、デボラなんか。
お金持ちだからね、家が。
デボラは、まあまあ、武闘家肌なんで、MP 使わずに戦えたりするんでね。
うん。
うん。デボラの方がやりやすいとかいうのもあるんですよ。
あ、そうか。デボラもルドマンの娘なんだね。
そうそうそう。
おー、そっか。
うん。っていうのもあるんで、うん、その、2周目以降、フローラはもう一切選ばないっていう人は僕は損してると思う。
うん。
フローラ選んでみたらどうなるやろうなっていうのは、ゲームとしては見とくべきじゃないか。
うん。
うん、ただ、この話をしたときに、人出なしって言われたことあります。
アイさん、こっち寄りの人間だね。
あなたは奥さんが誰でもいいと思ってるのみたいな。いやです。ゲームですから。
うん。
うん。
じゃあ、もう極論行きましょう。ビジュアル的にどっちが好き、うん、ストーリー抜き。
それでも俺ビアンカかな。
その鳥山絵で言うとビアンカです。
うん。
ああ。
青髪の服ちょっとない。青い髪なしなんですよ。
いや、俺ね、ブルマンとか青い髪
なる。なるほど。
鳥山っぽいなっていうか、なんか金髪に飽きてたっていうか、鳥山の。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
青い髪はちょっとリアルで想像したら。
違う違う。逆にリアルに絶対ない色だから、鳥山さんの絵で、だからこそブルーの髪の毛って成立するわけじゃないですか。
まあそれはあるわな。
うん。
他の漫画家さんでも無理じゃないですか、ブルーの髪の毛って。
まあ、いますけどね。
うん、
あの、鳥山さんの絵だからこそそのブルーの髪の毛の色がマッチするっていうか。
うん。
うん。
だからそのビジュアル的にもその、おしとやか系のフローラさんがいいな、感じかな。
おしとやかっていう面で言ったらまあ、フローラになるんですけど、
うん。
うん、まあでも、そうですね、ルックスで言ったらどっちもありですね。どっちも別に、どっちがええってことはないですね。
うん、
結局なんだろうな。あの、今思ってみるとね。
うん。
まああのね、なんか、フローラって、
うん。
守ってあげたらないいかんっていうところって出てくると
思うんですよ。そうなんですよ。
でも、俺、それ、ま、そこまでじゃないんだよなと思っちゃうんだよな。
うん、ちょっと、あの、質問ですけど、さっきストーリー、持ってきたけど、フローラしか選んだことない自分には想像できないんだけど、ビアンカもさらわれるんだよね、子供産んだ後。
当然。
うん、
ビアンカ自分で何とかなるっしょ。
いやいや、産後直後やから。
まあまあまあまあ。さら、あ、そういうことですよね。なんか、ストーリー的にもうその後のストーリーが俺フローラの頭しかないから、フローラだったらその産後弱ってる時にさらわれるっていうの
も、ね、女性は守ってあげんといかんと思うんですよ。うん、ただ、うん、俺がパートナーとして、もし必要ならば、
うん、
やっぱ背中を預けられる方がいいかなっていう、
部分ですよ。ああ。
うん。そちらの方をと考えると、やっぱビアンカなのかなっていうし、俺を結論なのかな。
うん。そうか。
うん。
これはもう完全に性格ですね。
うん、
うん。まあ、ルックスだけで言ったらデボラは全然ありですけど。
デボラ。
デボラ、
うん、デボラありですよ。
そうっすか。うん、
DJ ケンタロスのドアラジ。
ちなみに、ユアストーリー、ドラゴンクエストその、映画の
話。映画の話しましょうか。うん。
はいはい。
なんか、チラッとなんか俺、ネットで見たんだけど、フローラ、ビアンカ、ビアンカ、フローラを選ぶなんかその、あれあるでしょ？
あるんでしょうね。
だから、結局これ、あの、じゃあ、もういいですよ。その、ユアストーリーの話になりますけど。
ええー、ええ
ー。あの、ま、当然これ、ビアンカ、キャラクターボイスが有村架純さんですね。
大御所だね。
うん。フローラ、ハルさんですよ。
はい、
うん。
いいね、
うん。
いいじゃないですか。
うん。が出てるんですけど、まあ、映画ですから、はい、一方的に見せられる形ですよ。
はい。
うん。
なんか前評判っていうか、その、試写会ではですね、
うん。
素晴らしいっていうわけですよ、その結末の付け方が。
うん。
何なのって思うわけですよね。どういう結末をつけてくれるのか、8月2日が楽しみかな。
楽しみですね。
うん。
うん。さっき言ったストーリーの部分は、はしょるところははしょりながら、
うん。
追っかけてくれると思うんですけど、
うん、
やっぱり。
2時間ぐらいですよね、映画って。
まあ、そうですわな。
多分僕らもう2時間ぐらい喋ってますよね。
ですよね。これで収まらんぐらいなわけなんですけど。
ですよね。
いろいろ 謎があるんですよ。今、まだ、ここに息子娘が出てきてないっていうのがまず一つね。
うん。
うん。
じゃあ、過去改変するかのように、じゃあ、彼が勇者、リュカが勇者かっていうと、そうでもないんだって。
うん。
実は、最新のトレーラーありますよね。映画トレーラーね。
はい、はい。
うん。
勇者でもない、お前がってゲマが言うんですよ。
うん。
あ、ってことは、そうじゃないのね、と。
うん、
いうことじゃないですか。
はい。
ということはどういうことなのかと。
うん。でも、過去のトレーラーにね、
うん、
前は伏せてましたけど、僕が勇者っていうセリフがあったんですよ。
はてなつきですか？
うん。
うん。
これは誰が言ってんのかっていう。
え、ことだね。たけるくんの声違うだったんですか？
タケル君に聞こえましたけどね。
お
あ。ちょっと、でも、ちょっと、ストーリーの話もですか、うん、パパスって、
うん、
王様じゃな、ですよね。
うん。
グランバニオ。
パパスって、
うん、
肩書き上勇者でしたっけ？
いや、違います。
違うんですよね。
うん。
王様っていう、ただの王様なんですよね。
そうそう。
勇者ではないんですよね。
うん。
うん、母は、
エールヘブンズ。
そのなんだ、ミルドラスを抑え込むためのその、なんだ、
うん。
職業的に何かわかんないけど、
うん。
全然勇者じゃないんだよね。
あ、だから勇者家系は嫁の方です。
そうそうそうそう。
ルドマン家？
そう。いや、ルドマン家ではないんですよ。嫁に選ばれる人間。
選ばれる人間はどちらも広い語なんです。
あ、そうか。そうか、俺はフローラを選んだから。そう、うん。ビアンカ家の人も、うん、ビアンカの家の人も勇者、そこそこそこ。
うん。ビアンカも実の娘ではないんだって父親が言ってたんで。
うん。
あ、そういうことか。
うん。
じゃあ、主人公は勇者じゃないし、パパスも勇者じゃないんだね。
うん。
グランバニア系の家系は違うっちょちょ。
うん。
ということは、まあ、フローラもビアンカも、どちらにもそのあれが素質があったってことか。
うん。イコール。
これは、だから、選択肢によって決まるんでしょ？
ああ、結果論的にその、
そうそう。
そういうことか。
選んだ方が、その勇者の血筋を継いでるってこと。
そういうことか。
うん。
あ、めちゃめちゃ映画見たいね、早く。
天空人の血筋です。
そっか。
うん。
めちゃめちゃ映画その辺がどうなるか見たいよね。
ですね。
うん、ですね。気になりますね。ただ、その、余命論に戻りますけど。
はい。
映画のビアンカと映画のフローラどっちですか？
なんかあれ二つともさ、
うん、
やたらなんかちょっとドラクエのキャラと鳥山のキャラと違いすぎてましたよね。
まあ違うんですけど、そのちょっとビアンカなさすぎないですか？
あのその
目離れすぎて。
なんか穴雪みたいな感じになってなかった。
そうそうそうそう。
ですよね。これ
映画で言うたら圧倒的フローラです。僕はね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
ちょっと、ビアンカ、何この描き方と思って、デザイン、なぜこれで OK になったんかな。
なんか、
もっとね。
ファイナルファンタジーのキャラクターみたいな感じ。
髪バッサバサじゃないですか。
その髪の毛バッサバサですよね。
いやし、目離れてし。なぜこうなったんかな。
活発な感じっていうのは伝わってきますけどね。まあ逆にその、フローラのお嬢様感がすごい強いですよね。
ですね。
これやったらフローラです。
でも、 声有村架純と、
うん、
春さんじゃないですか。
うん、
どうです有村架純の方がなんかちょっと強くないです。
あ、じゃあ、ていうか、あの、前、この間、あの、最初のこの何、映画の第一報終わった時のドアラジで喋ったんですけど、
うん、
若干その、なんていうかな、俺、キャラクター間違ってませんかって思ったんですよ。春がビアンカでよかったんじゃないかな。
まあ、活発な感じしますよね。
っていうのは、すごく、まあ、あの、兄さんの絡みで、その、なんですか、朝ドラを俺も見始めたってなって、二人とも朝ドラキャラクターじゃないですか。
うん。
その時に、あの、春さんが強いキャラクターを演じすぎたんですよ。男勝りな。
うん。
うん。あの、男を相撲で投げ飛ばすような役だったもんで、春さんがやった朝が来たっていうのはね。
うん、
だすごくこう、なんか男っぽいイメージがすごく強くて、だからこそ、ビアンカはこっちじゃねとか思ってたりもしたんですよね。
うん、
まあね、有村架純さんも大概結構ドラマとか出ると、あの、おせっかい焼きみたいなあの役やりますから、
うん、
ああ、僕だけがいない街とかもそうでしたけどね。
ああ、そうですね。
うん、
これはでも、前も僕これ言いましたけど、有村架純さんと春さんやったら、
うん、
その、まあ、僕の個人的な感想ですけど、どっちか言ったら有村さんの方が、ヒロイン格としては上な感じするんですよね。
ですよね。強いですよね。
そうですか。
うん、
だとしたら、
うん、
どっちが選ばれるってなったら、ビアンカに
行きがちなんですよ。そう、そうか。
うん、
これが有村架純と、誰だったら釣り合うかわかんないけど。
ああ、広瀬すず、
ね。広瀬すずですよね。
やったらほんまに迷うとこじゃないですか。
本当にそれ、有村架純と広瀬すずだったら、
うん。
もう、五分五分ですよね。
うん。
春さんだとちょっとなんか、有村架純の方が強いかなって思っちゃうけど。そ
う。うん。だから僕、春さん大好きなんですけど、うん、どっちが強いって言ったらやっぱり有村さんの方が強い気はするんで、
あ、
ただこのビジュアルね、映像内のキャラクターデザインが、ビアンカをこういう風に描いてしまうっていうことで、また、あれどっちやろうって。
わかんないですよ。これまた、あの、あれですから、透明で見てますからね、我々。動いたら、ビアンカって言ってしまうのかもしれませんし。
かもしれないですね。
これ、ちょっと俺、今初めてこのちょっと、Your Storyの声優勢見たんですけど、
うん、
豪華すぎません？
めちゃめちゃ豪華ですよ。
これ、だって、吉田鋼太郎さんとか、うん、古田新太さんとか出てるんですよ。
うん。
すごくないですか？
唯一の声優使ってるのは、スラリンだけですからね。
あー、もうほとんど役者さん、役者さんで言ってるってことね。
うん。
すごいな、これ。
ミルドラース、井浦新太さん、クソがあって言うんでしょ、やっぱ。違うですか、
うん、まあ言ってほしいですけどね。
うん、やっぱパパっすね。
うん、
あの、最近、あの、朝のジップとかでも、あの、出てますけど、
うん、
あの、その映画速報とか、今回も完成披露会みたいなのがあって、山田さんのインタビューとか出てましたけど、
うん、
やっぱパパスは、山田さんで良かったなと思うんですよ。
そうですね。
坂口さんは FF にドラクエに活躍ですからね。
ああ、ほんまですね。
ね。
うん。
光のお父さんの主演もですし。
うん。
そっか。
あ、お父さんもか。現場役の吉田鋼太郎さんはお父さん役ですもんね。
ああ、そこそこ。
すごいな。
あ、そうだね。うん、ファイナルファンタジーの。
うん。
これ、今僕、ポスターを見てるんですけど、
うん、
後ろにね、
うん、
おる人がなんか爪持ってるみたいな感じで。
どれ？
今、ポスター見れます？なんか、これ誰って思って
ます。右の方。
右の方。
キラパンの上でしょ？
キラパンの上。
誰これ？
これ誰？
本当だ。
今度に出てこないですよね。新キャラかな。
ここにいるのは敵キャラ系ではないもんね。
ヘンリーとか。
あ、ヘンリーがいないね、確かにね。
あー、なるほど。
でも黒くてなんか、ちょっと謎キャラっぽい描き方だよね、これね。
ですね。
もしかしたら映画のオリジナルキャラとか。
そういうのやめてほしいですね。
あー、いや、今日僕予告を見てね。
うん。
改めて思ったんですけど、僕前どっかで喋ったんですけど、うん、ドラクエの映像化ってこれまでもいろいろ漫画なり映画なりでね、その大の大冒険だとかいろいろされてきてるじゃないですか。
うん。
やけど、僕が一番見たいのは、そのゲームを、ストーリーをそのまま沿ったやつが見たいっていうのを言ったことあるんですよ。
うん。
今までそんなんがなかったと。まあ、できれば鳥山へで動いてほしいっていうのは言ってたんですけど、
うん、
今回その予告を見たときに、杉山先生の楽曲を丸々そのまま使って、
うん、
ドラクエ5のストーリーをそのまま映像化するってこれ多分初めてのことやなと思うんで、
うん、
あ、これはでも今までそう考えてなかったけど、そう考えるとめちゃめちゃ素晴らしい挑戦やなと思うんですよ。で、なぜ今までそういうのがなかったかというと、堀井さんがゲームでストーリーをやってんねんから、わざわざ映像化するときに同じことをやる必要ないって昔言ってるんですよ。
ああ、
うん。
だから、そのゲームのストーリーは沿わせないっていう感じだったんやけど、ここで初めてドラクエ5のストーリーを沿った映像を作らせてるっていうことは、
そういうことか。
かなり本気でやってるなと。
今までは、違ったんだよね。大の大冒険とか、アベル。
逆に、それだったら、うん、オリジナルで、今の、あれもそうですよね。蒼天のソーラーもそうですけど、
うん。
それだったら、そっちを道筋にしながら、世界観を同一にしながら、あなたの好きにやってねっていう、
そうじゃないですか。うん。
うん。
だここまで、その、最初10曲で始まって、その、杉山先生の、音楽をたっぷり使って見せるっていうのは初めてのことやと思うんで、
うん、
うん、ここに来て僕の期待はめちゃめちゃ膨らんでますね。
うん、
うん、ただそのこれを見た人ね、試写とかで見た人のツイートとか見るとね、
うん、
ちょっと褒めすぎやなと思うぞ。ちょっとそれ以上ハードルは上げんといてほしいなと思うんですけど。
ね、深読みしていいですか？
まあまあまあ、試写見に行く人っていうのはもう熱狂的な人だから、
うん、
なんていうの、評価は普通の一般人よりは高くつくと思う。
まあまあ。
批判するとこもまあ、すごく批判高くなっちゃうけど、
うん、
褒めるとこもめちゃくちゃ高くなっちゃうから、あんまりその評価的には当てにならないと思うけどね。
ま、
うん、
あまあそうですけどね、うん
うん
うん。
これのね、
うん、
あの映画のキャッチコピー、
うん、
うん、
2つあるんです、
うん、
1君を生きろ、はい、
うん、
2がちょっとクセモノですこれ、
はい、
2君は何者だ、
お
でしょ、
うん、
え、魔物使いではないの。
いや、勇者ではないのかなみたいなとかね、いろいろ探りも入れられるのと、もう一個の、ちょ変な深読みなんですけど、
うん、
ロゴマークがね、ロゴマーク見てください、うん、ロゴマーク。
はい。
You are は普通なんですけど、ストーリーの R がひっくり返ってますよね。
うん。
あと、S ってこれ逆さじゃないですか？
あ、上下が？
上下が。
ああ、まあ本当によるやろうけど、確かにそう言われてみれば、そうですね。
そうですね。
ね。なんか、こういうなんかところに、さっき一番最初にほら、ウィキからのイントロデュースをした時なんですけど、
うん、
ドラクエ5のロゴって、うん、ドラゴンクエストに V っていうのが入った上に、3周の輪が、くるんくるんくるんって入ってましたよね。
はい。
うん。
あれって、パパス、親父と、自分と息子っていう三種と、
うん、うんうん、うん。
いろいろダブルミーニングとかトリプルミーニングのイメージもあって、
う
自分と神さんと息子娘とっていう、
うん、
ファミリーの輪っかの意味とか、うん、いろんなことを含めてあのロゴマークの三周の輪っていうのがあったりするじゃないですか、う
ん、はい、
うん、で実はクリアをしてみるとあのドラクエシリーズのそのロゴマークの意味が見えてきたりとかっていう場合あるでしょ、
うん
うん、となるとこの Your Story のこのロゴだって意味あるんじゃねえかなとか思ったりする
ん
です
よ。
うん、
わざわざこの R を逆にする S もちょっと言われるまで気づかなかったけど上下逆なのかなっていう感じはあるよね。
うん、
うん、
あんたのストーリーですよ Your Story。
うん、
うん、たあの佐藤健さんも言うんだよね、あなたのドラゴンクエストなんですって、
うん、
っていうことを言ってるんですけど、あとは果たしてこれが本当に、いや2時間で収まってですね、
うん、
1本で終わるのか、
3部作、
うん、
健太郎さんはもしかしたらこのリュカが勇者の可能性があるってことですか。
いやー俺、いやそれはやってもらったら困るんですよ、
うん、
うん、
だから子供が生まれず勇者が主人公っていうリュカだっていう可能性があったら嫌だってこと。
うん、
あれじゃないですか。とりあえずこれ結婚までの話で、3作あって、ビアンカと結婚したお話と、フローラと結婚したお話と、後に出る。
で、うん、エクセルショーさんはフローラのやつを見に行くと。
まあ両方見に行きますけど、フローラもそうそう、そういう。
ことですよね。
うん、
まあそれもありかなとも思うし、
うん、
ひょっとしたらもっと、うん、なんだろう、違う表現をするのかもしれません。
うん、
まあこれはね、来週なんですかね、これ。このドアラジオンエアの来週ぐらいが多分公開の日になると思うんですけど、今週なのかな、多分。
今週ですね。
ね。できるだけネタバレを踏まないように早めに見に行きたいなと思いますね。
そうですね。
そう。
一つこのリュカが勇者で、あってほしくないっていうのと、その、そうだと思う理由なんですけど、
うん、
僕が提唱してる勇者は、あで始まる説、
うん、
アベルとか、
うん、
アレフとか、
アレフとかね、
アンルシア、
お
勇者はみんなあで始まるんですよ、こういう作品は。だから、
うん、
リュカが勇者だと、うん、僕の説が覆るんで困るんですよ。
あれは、ダイは？
ダイは勇者じゃないんです。
勇者じゃないですね。
うん。竜戦士の方なんで、どっちか言ったら、アバン先生が勇者なんです。
うん。アバンは勇
者。あ、なんだ。
そう。僕の説はそうなんですよ。
じゃあ、勇者兄だ。
そうです。だから僕は、息子は、いやだから、主人公を兄にしてしまったんですけど、
はい。
息子は、名前を変えて、パパスからも名前もらって、アパスにしたんです。
アニス、アニスじゃなくて。
アパスにしたんですよ。
ああ。
で始めたかったから。で、お父さんとおじいちゃんの名前をもらってっていう感じでしたんですけど。
めっちゃいいじゃないですか、それ。
ただね、あで始まるやつが二人おるとややこしい。さっきキラーパンサーをビビンバにしたって言ったんだけど、
うん、
嫁がビアンカやから、同じパーティー先頭におったらややこしいんですよ。ビで始まるやつが二人おった
ら。ああ、そういうことか、
うん。これは失敗したけど、まあでもね、勇者はあで始まってほしいなと思うんですね。
なるほどね。
うん。
うん。説を一つ提唱いただきましたよ。
はい。
なんか人それぞれなんか、いろんな考え方って面白いね、こうやってお話してると。
それがドラゴンクエストなんじゃないですか、
うん、ねえ、
あ。仮説とかさ。
うん、
今こうやって、そうそう、まだ公開前にね、こうやってなんか噂話してんのも面白いですから。
うん、
また、あれですよ、映画が、あれだね、劇場公開が終わったあたりに、
ですね。
一月、二月ぐらいかな、
うんうん。
だと思うんですけど、そのぐらいにまた、ネタバレ映画界でもしたのかなと思いますけどね。うんうん、
いいですね、
うん。うん。というわけで、 懐かしのドラゴンクエスト5の話から、映画、ドラゴンクエストユアストーリーの話まで、そして、激論になりました嫁論争ね、まで、ちょっとボリュームたっぷりで前後編をお送りしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひちょっとご感想と、ね、ドアラジ、ハッシュタグドアラジンの投稿の方をお待ちしておりますので、以上、ドラクエ5、天空の花嫁話でした。
ドアラジ。
エンディングでございます。
はい。
はい、お疲れ様でした。はい、
お疲れ様でーす。
いやいやいやいや。だいたいこんな風になると思ってましたよ。
ストーリーがやっぱりギュッとはできなかった
です。できないですね。まあ、イヤさんが風でよかったんじゃないですか、今日は。はい。はい。ドアラジから告知でございます。ね、たびたび告知しておりますが、DQ10、アストルティア内での、プレイヤーイベントお知らせです。マスターオブドレスアップコンテスト、通称、マスドレ。こちらの2019年、が最式決定でございます。プラナさんがお作りいただきました、公式ツイッターの方ですね、のアカウントも作っておりますので、リンク貼っておきます。ぜひ、参考にしていただいて、それから応募される方、見に行かれる方も、お見逃しなくということで。すごい、やっぱ今年も、なんか盛り上がってんじゃないですかね。そんな予感がします。うん、カエルさんあたりからね、聞いてる話とか、皆さん、このドレスアップはかなりこだわってやってらっしゃるんじゃないかと思いますので。ね、7月の後半から、募集開始、8月にはイベントのお知らせもします。生放送も予定しておりますので、ぜひご覧ください。ご参加くださいということで、告知でございました。そして、ドアラジからのお知らせもう一つ、青といえばスライム募集しております。早くも7月が最終週になりました。7月と8月のテーマはこちらになっております、あなたの好きなドラゴンクエストシリーズ乗り物といえばということなんですけど、エクセルショーさん、
はい、
あなたの好きな乗り物、なんか思い出深き乗り物何でしょう。
まあ、これあれですよ、もう一択ラーミアです。
の、
もうそれ一択っすね。
そうですね。印象はかなりでかいですよね。
あと音楽も、まあラーミアの音楽が好きかな。まあこのお題聞いたときに、あ、馬車とか絨毯とかいろいろあるなと思ったけど、やっぱりラーミアかな。一択っすね、これは。譲れないっすね。
ね、ドルゴール追加、早くください。大空を飛ぶ欲しいっすね。
そうっすね。
大空を飛ぶに合うようなドルゴールも欲しいぐらいなんですけど、本当は。
そうですね。でも、出さないんじゃないかなーってちょっと思うんだけど、どうなのなぁ。8で、ボスの曲にも使われてるじゃないですか。ちょっと、あれ、アレンジで。それで、なんか、ドルゴール、出してくるかな？どうだろう。出したら間違いなく、欲しいよね、それは。
こういうのは有料でもいいんです
よ。有料でも欲しいかな。
そうそうそう。ね。
ただ、ラーミアっぽいドルボードだったらちょっときついよね。
そうですね。チンケな鳥でも嫌だしね。
そうそうそう。でもファミコン版のラーミアはだいぶしょぼかったけどね。
小鳥みたいなね。
そうそうそうそう。まあでも、エクセルショーは、好きな乗り物はラーミアです。
はい、ありがとうございます。という感じで、ね、シリーズ11作品ある中から、あなたが、好きな乗り物なんですけど、乗れるもの、自分がこう、プレイヤーが乗って動かせるものを限定にしたいと思いますので、ぜひ、 どしどしご応募お待ちしています。この後、エクセルショーさんを申し上げますメールアドレス、もしくは私、ケンタロスさてのダイレクトメッセージ、ツイッターのダイレクトメッセージ宛てで、ご投稿ください。どしどしお待ちしております。
番組へのお便り、青といえばスライムへのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組への感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
兄と
エクセルシオでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。